はい、お便り会でございます。
はい、ちょっとね、お便りの前に話をしたいんですけれども、
はい、
ニューヨークへね、行ったって話をしたんだけれども、うん、あの、目的を言ってなかったなと思って。
ああ、うん、目的。
目的、うん。去年に、うん、僕らが目黒でね、
はい、
無料のライブをやったんですよ。
はい、
うん、そしたらそこにですね、国色すみれさんが来てくださって、
はいはい、
うん、で、まあ、お友達と来たみたいな話をね、うん、でしてくれて、あ、来てくださったありがとうございます。じゃあ次僕行きますよって言ったら、次どこなんですか、うん、って言ったら、ニューヨークって言ったの。
うん。
わっと思って。じゃあ行くかって言ってニューヨークへ行ったの。それ無理やりとかじゃなく、こういう機会じゃないともう行けないから。
なんかちょうどそのニューヨーク行きたいなんかあったん他。
ない。
ないんだ。
うん。なんか急に作ったのそっから理由を。うん。だからスタートは、国色すみれさんのニューヨークのライブ。
うん、
そこからいろいろ僕らは組み立てていったっていうだけですね、うん、目的をつけて取材もしたりとかいろいろな物件もあったりとかもしたんです。ああ、ジョーカーもそうですね。
じゃあ別にその辺は本当についでじゃないけど
そうですね、そうです、そうです、
メインはそこだったん
です。そうです。しかも最終日に設定してるんで。
え、あのライブを
1月の15日の、うん、国色さんのライブがあり、
うん、
で、それの次の日に帰るようになったんですよ、朝に、
うん。
だからもうその目的を一番最後に設定して、その1週間前ぐらいからずっとニューヨークに滞在したって感じですね。
だいぶ余分が長いね。
まあまあまあまあ、そうですよ。いろいろ考えたら、行きたいとこちょっとあるな、みたいな感じで、いろいろ詰めていったらば、まあ一週間ぐらいちょっとかかるかもなっていうね、まあまあまあ、うん、なんですけど、でね、そのやられた場所っていうのがジャパンソサイティっていうところで、
うん、
あのニューヨーカーが、うん、日本語を学びたい、みたいなね、人がいてて、そういう人に日本語を学んだりとか、
うん、
教えたりとかしているようなところがあるんですよ、うん、ジャパンソサイティね。で、そこっていうのはちょっと日本語がルーツになっている、
うん、
お芝居とかそういったこともしてるような施設なんですね。あとなんかでね、ニューヨークに住む日本人の集いみたいなのがあったりするらしいんですよ。まあ何せよ、まあ日本にゆかりのある人たちが集まる施設なんですね。うん、ジャパンソサイティ。
なんとか会館みたいな感じかな。
でもそうですね。
いろんなね、
う
ん。
そう思う。だから行ってみたらば、そんなその、なんていうんですかね、綺麗な、
うん、
バッとなんかパーティーするみたいな場所はなく、岸本さんのように会館に近いね。う
ん、まああるもんね。会館でも、あの、イベントやるところと。
そうですね。
談話室とか。
はい。うん、で、まあ、そういうところでして、で、僕が国色さんのライブ見に行ったのがですね、あの、青ひげ校の城っていう、寺山修司さんのですね、
う
ん、はい、原作があるんですね。
うん、
で、それを、まあ、あの、舞台にしてるんですよ。
うん、
で、国色さんは、その、ある劇団さんが青ひげ校の城を演じるんだけれども、うん、そこに演者として出るんですね。
なるほど、キャラクターなんだ、
うん、なんか役を与えられているというよりは楽器隊として2人がアイキャッチみたいな感じですよね、うん、なんか場面転換とか、あとまあすっごいなんかそのうわっと盛り上がってる時に2人がふーっと出てきて歌でまあそこに花を添えるみたいな、うん、なんかそういうような活躍の仕方だったんですよ、
へー、
うん、で僕もさ、うん、あの行ってみて緊張したのね、見てる側で。その要は、勝手にですけれども、まあ友人ですから、うん、ニューヨーカーに受けるのだろうかっていう。
ああ、そうね。
そうそうそうそう。はいはい、なんか、その日本の文化みたいなものがね。う
ん、まあなんかね、言われてはいるけどね、その、
そうそう、
日本のものが人気とは聞いてるけど、
うん、聞いてるけど、
実際問題どうだっていうのはね。
でも、アニメとかね、そういった文化わかるんだけど、うん、お芝居ってどうなんやろって、
うん。
で、その日本語でやんのか、英語でやんのかとか、うん、そういったことも全く知らないまま言ってるんで、んー、どうなんだろうって思ったら、
うん、
全編、日本語。うん、
ああ、なるほど。
うん、
まあ、ジャパン、じゃあ、ソサイティの、
うん、
その、感じに合わせてる
とか。そうなんですよ。うん、で、ただ、岸本さんと前言ったさ、ジャック・ザ・リッパーとかね、
あ、はいはい、
あれみたいな感じで、日本語で喋りはするんだけれども、横のモニターに英語がバーッと出るような感じ。
字幕付きみたいなね。
あ、そうです、そうです、うんうん。それを見ながら、ニューヨーカーたちは楽しむってものなんですよ、
うん。
それがね、あの、お芝居、進んでいくとびっくりするんですけど、
うん、
爆笑。
そういう感じなんだ。
爆笑に次ぐ爆笑。で、僕も日本人ですから、当然ね、うん、日本語でもって聞くんですよ、
うん。
だけれども、面白いな、ここっていう場面では、当然爆笑するんですけど、
うん、
なんでここ笑うんやろって、僕としては分かんないところで爆笑したりすんの。 だからツボがやっぱり日本人とアメリカ人違うのよね。
それツボの違いな、その、うん、なんかさアメリカの人しか分かんない、うんうん、なんかあんのかなと思って。
だから多分それが
風習とかそういうなんか
どうなんだろう。いやそれもあるのかもしんない、うん、で演者の人に少し話を聞くような、うん、ことがあったので聞いてみたら、ちょっと自分らでも分かんないところで受け取ってましたみたいな。
分かってねえんだ、
うん、言ってた。
狙ってはないんだ
よ、うん、言ってた。ほらそこで笑うんだろうって思ってるみたいなことを言うのよ。
へえ。
そうだから、あ、やっぱりそうなんやっていうね、うんうん、でまあ全体で見ると、むちゃくちゃうわーっと、まあ、歌、ダンス、お芝居、うわーっと盛り込んだもの、うん、まあ、寺山修司さんですから、
うん、
ちょっとすいません、わけのわからないような展開がどんどん続いていく。だけれども、全体で見ると、すごい喜劇、みたいなものなんですよね。で、それで、かなり満足して僕も、
うん、
僕はアラジン寝てますからね。
ああ、確かに。
うん。一睡もせず。
それは、
一睡もせず、それも
僕的ですから。まあ、日本語がいいだろうよ。
いや、待ってください。うん、あなたが知ってる人が、蜷川でも寝てます。
ああ、そう。
日本語分かっても寝てますから。
ものによっては。
そうそう。アラジン、蜷川よりおもろかったよ。
なるほど。
普通におもろくって、うん、で、まあまあ皆さん歌もうまいし、ダンスもプロですし、うまいし、うわーってやるんですよ。だけれども、やっぱりね、黒色すみれさんって、ちょっとまあ、これ、その演者の人が聞くと、ん?って思っちゃうかもしれないけど、
うん、
レベルちゃうよ。
へ
ぇ。うん。いや、みんなプロフェッショナルですよ。もちろんね、うんうん、お芝居、歌、うん、踊り、すべてね、
うん。
黒色さん、いや、お二人ね、
うん、
やっぱ二人出ると、ちょっと変わんのよね、空気。
ああ、なるほど。
うん。
自分たちの世界観に
も持
ってくんだ。
そうそう。今までバーンって爆笑したのが、うん、シュッとなんか目が二人に行くのよ。
うんうん。
色気あるっていうか、カリスマ性があるって、なんていう言葉で表していいか分かんないんだけど、
うん、
見に行ったのはさ、二、うん、人が出てるものは、今までね、見たことあるんだけれども、あるある、うん、たくさんいる中で、二人がスッと出てくるって見たことなかったからさ、
うん、
比べるってなかったのよ、真横、真後ろ、真ん前とね、
うん。
比べるとこんなにすごいんだって。
うん、
いや、みんなすごいんです。もちろんね、うん、受けてるぐらいだから、ニューヨークで。ちょっと、って思っちゃった。
なんか、だからちょっと、やってることは違うけどさ、
うんうんうん、
そこの、何、まあ、全体の中で、結構重要な役割ってことだよね、だから
そういう
空気変えられる瞬間を
作るっていうのは。だから、お芝居の中にははっきりし、関係のない二人なんですよ。うんうんうん、盛り上げ、楽器ありわーっと出てくるわけですから、二人が。だ出てきた瞬間、ほんまね、お芝居をちょっと忘れかけちゃうぐらい歌に没頭したんですよね。すっごい歌
それの方がむずいだろうしね。
まあ、プロフェッショナルですしね。うんうん、まあ、それそうなんですけど、すごいなと思って。で、結局やっぱそこも買われてるのか、
うん、
一番最後、幕がスーッと閉じていくんですよ。二、
うん、
人が幕の前に立ち、
うん、
それで二人が履けていくんですよ。だから、一番最後にお客さんの前にいるのは二人なんですよ、うん。
なるほど。
だから多分ね、すごいいい役なんですよね。
で印象には残るよね。
残るし、うん、多分座長からも信頼されてる証拠やと思う、それがね。
うんうん、
で、終わった後よ、すごいのが。
うん、
多分、国生さんのこと知らない人もいると思うんですよね。
うん、
みんなファンになってるのか、
うん、
写真撮ってくださいっていう列がうわーってきてて、ニューヨーカーの。
うんうん、
それを見て、誇らしかったね。なんか、まあ、俺もこれを見に来たんやって。
まあ、日本人としても、
うん、胸張って言える。
誇らしい。
そうそうそうそうそうそう。すごかった。で、お二人英語ができないからさ。
うん、
でも二人すごい明るくてさ、正直さ、そのギャルじゃない。
ギャルだ
ね、性格二人ともね、うん、超明るくって、
うん、
暗くなってるとか見たことないし、うん、ギャルやから天真爛漫でね、うん、もうパッションで全部やり取りしてたわ。イエスイエスイエスピッチャープリーズってわーっとって、うわー盛り上げて、みんなわーって、ニューヨークが笑うのよ。わーって言葉通じないのに、パッションだけでやり取りしてめちゃくちゃ笑いとって、みんなファンになっていくみたいな、いや、あれがエンターテイナーやなと思ったね。なんか見てて。
その音楽はね、その、言語関係ないと思
うんで、ね。まあまあね。
でも日本語ですから。
いや、そうそう、やっぱ一流なんだなって思った。
ね、
いや、すごかったですよ。
まあ、あんまり海外のお客さんが見ているものを見ることがないから、
うん、
生では、
うん。
それはちょっと確かにどういう反応するか、
うん。そうですね。
見ないと分かんないね。
あのよ。でも、 あ、むちゃくちゃ爆笑を取ってて、むちゃくちゃ感動させて。
よく言うじゃん。アメリカとかさ、うん、その辺のお客さんってすげえ盛り上がり方するみたいな。
あ、そうね。
やっぱそういうもんなんかな。
ピーやで、みんな。
やっぱ反応はいいんだ。
すごいよ。
いいものはいいって言うんだ。
うわ、みたいなってきたりとか。すっごい。俺最初多分舐めてたと思うのよ、みんな。
うん、
だって、最初、と受けなかったのよ。そのマジシャン、
重い感じだ
った。マジックから始まるんですけど、うん、手伝ってくれますか、誰かいますかって言っても反応がないの、
うん、
それも英語でやるんですけど、反応ねえところからあんなバッコン盛り上げて、で最後マジックもやるんですけど、マジックもバッチバチ盛り上がって、うん、最後ファンなのよね、みんなの、
うん、
やっぱり。
じゃあもう、
いや、すごかった。
ちゃんと舞台として、
うん、そう、
かなりクオリティが高い。
そうです、そうです。しかも驚きなのが、
うん、
その演者の中に僕らのファンがいるらしいです。
演者の人に、日本人ってこと
じゃん。そう、僕らのこと見てくれてる人がいるみたいで、
うん、
ちょっとそれも嬉しかったりして ね、
いいね。
うん、びっくりでしたよ。
それは、え、海外の人に何か言われてやってんの、
う
ん、
いや、それがですね、
どういう、
ご夫婦で、うん、その現場の監督と演出だったかな、やられてるご夫婦がいるんですよ、
うん、
で、もともとこのご夫婦っていうのが日本のアンダーグラウンドのお芝居とか音楽とか、うん、まあそういう文化っていうものを世界的に広めていきたいっていう思想を持ってるのよ。
へー、う
ん、まあすごい、まあ崇高な、なんか自分の中の軸があって、
うん、
それを全世界に広めたいっていう気持ちがあるのね、
うん、
でそれに協力してる人らがいっぱいいるのよ。例えば中村勘九郎さんであったりとか、豊越さんとか、
うん、
この 2,3 人とかを、軸にして、
うん、
キャンプでなんか、お芝居やってめっちゃ受けたみたいな話もあったりとか、
海外で、
そう、その次の公演やから注目されてたっていうのがあったんですって。
なるほど、ね。
で、奥さんも監督であり演出もやってるみたいな、どっちもやってるんですよ、
うん、
ご夫婦で結構注目されてるみたい今
なんか、うん、やっぱじゃあそういうの結構あるんだね。なんか最近、うん、ほら映画監督たちが立ち上がって海外で通用するなんか、
あ、そう、ね、
映画を作るっていうので ね、うんうん、
ね、
なんかそのチーム作ったみたいなの
あったけど、言ってた、ね、言ってた、
そういう流れになってくんのかね。もう、
あ、だと思いますよ。
日本の、ね、エンタメも
世界に、まあまあそもそも寺山修司さんがねものすごい海外で人気があるっていうのはもちろんなんだけれども、この劇団員さんとか黒色すみれさんに海外の方の人気がついてるのはもう目で見てわかった。
うん、すごいね。
だって黒色さんのいつもやるような、まあゴシックロリータみたいな、
うん、
あんな格好してる外国人が結構いたもん。
へー、
うん、会いに来てるのよ、
うん、
だから黒色さんにね、
うんうん、
まあ言って黒色さんって結構海外の人気あるからさ、
うん、
それわかるんだけれども、ジャパンソサイティでライブをやりますと、その中でお二人のライブじゃなくてお芝居の中でちょろっと出てくるだけなんですよって言っても、うん、会いに来るって、
うんうん、
やっぱりすごい人気やし、求心力、太客かどうかあれですけど、あ、でもまあまあ太客だと思うわ。
いるんだ。
おお、綺麗な外国人でしたよ。
はい、
なんかそれも誇らしく思いましたね。うん、まあ、それが目的で行ったんで、それちょっと言い忘れてて。
なるほど。
はい、すいません、すいません。ちょっと
じゃあ、はい、ちょっと待って、それならさ、
うん、
あれ、あるわ。
何？
お便りで、
え？
あれあるわ。
あれあるわ。怖いんだけど、何？
ね、
黒色さん？
ちょっとじゃあお便りこっから読みますよ。
はい。
はい、こんにちは、岸本さん、林さん。突っ立っている棒に抱きつく女です。
え、どういうこと？
先日は林瀬さんにタイムズスクエアでお会いできてとても嬉しかったです。
声かけられたの？タイムズスクエアで女性に、お綺麗な。
いや、興奮しすぎだろ。
ご連絡くれて、
はい、2024年の年の瀬に林瀬さんがニューヨークに行くというのを聞きつけてから、
はいはい、
いつ来るかドキドキしながらその日を待っていました。
いい、嬉しい。
使ったことのない X をダウンロードし、早瀬氏の行動を逐一チェック、
うん、
とうとう早瀬氏がニューヨークに降り立ったことをポストし始めると、
うん、
私は街中で日本人グループを見つけるたびに早瀬さんではないかと早瀬を探せ、インニューヨークが始まりました。
いい、嬉しい。
そしてとうとうタイムズスクエアを YouTube でライブしているのをグランドセントラル駅で気づき、
大きい駅です
よ、迷うことなく電車を2駅乗り、
うん、
地元民はほぼ行かないタイムズスクエアへ降り立ちました。
行かないんだ、あそこ。
YouTube ライブをチェックしながら目を光らせ、
うん、
その瞬間は来たのです、
うん、
マイナス5度の中、
そう、
一人ものすごい薄着で 自撮りをで写しながら歩いている早瀬氏発見。
調査分かった。
思わず早瀬さんと声をかけたが、その次の言葉を用意していなかったため、
うん、
私も多少のパニックになりました、うん、しかし早瀬さんのとてもフレンドリーな対応に感動し、絶対自分の方が寒いのに寒くないですかと気遣っていただき嬉しかったです、
うん、
思えば2024年は車との軽い接触事故に遭い、年末年始は心機一転今年こそはと思い、ずっと行きたかったニューオリンズに旅に出れば、年始直後のテロアタックによりメインストリートはシャットダウン。
あ、
私はここに何しに来たのだろうと思いながらも、
うん、
予定がなくなったので2時間のミシシッピ川の汚い川の上でクルーズで1月1日を過ごし、戦場の人たちはやることもなく、ほぼ全員が自身の携帯を見ている始末。そんな多少の不運の重なりを払拭すべく、1年の始まりに林さんに会えたのは私にとってはとても大きな出来事でした。帰り際にハグしていいですかとハグしたところ、
うん、
あれ、あ、そうだった、これ林さんだったと思いました。まるで突っ立っている棒に抱きついている感覚でした。ハグは林さんには少しレベルが高かったようです。
いや、棒が好きって言ってたよ最初、
その後、偶然にも林さんが次の日に行かれる公演に私も違う日でしたが行くことが分かり、会場であるジャパンソサエティの知り合いのスタッフに、大好きな YouTuber が初日に行くようだから見つけたら声かけてあげてねと根回しをしておきました。
かけてもらった。
公演初日で忙しい中見つけてくれたようで、その後写真も送ってもらえて、私がとても嬉しかったです、
うん、
私の予想では都市ボーイズ世界進出予定なので、
うん、
ダンダダンの映画化が決定、海外でもネットフリックスで人気が出ているので、
うん、
あそこの会場で映画を上映の際、ゲストとして作者は多忙のため渡米できず都市ボーイズが呼ばれる、これが私のシナリオです、
うん、
また次都市ボーイズのお会いするときはぜひ岸本さんと林さん2人同時にお目にかかりたいです。その時はあの寒かったタイムズスクエアの思い出話を語り合いましょう、
うん、
予想通り岸本さんにはよろしくお伝えしていただけないということなので直接メールしました。次回会ったときは私の出会ったセレブの中で厳選した話、今は獄中にいる P ディディの面白話などシェアしたいと思います。
すご
い。またいつか世界のどこかでお会いしましょう。楽しみにしております。ということでいただきました。
いやー、そう、声かけていただいて、
はい、
びっくりですよ。後ろから林さんって言われて、
ニューヨークのタイムズスクエアで、
うん、いる？
え？
いる？声をかけてもらえる日本人がいる？
いるだろ。
ニューヨークのタイムズスクエアを歩いていて、
うん、
後ろから〇〇さんって声をかけてもらえる業界人がいる？
いやいや、まあ、いるんちゃいます。
いないです。
あ、そうですか。
聞いてみてください。僕しか多分いないですよ。
ね、渡辺直美さんとか。
うん、いや、ちょいちょい、そこじゃないよ。そりゃそうでしょ。
いや、いるでしょ。
そんな、もう位が違うんだから、そこじゃなくって、この、
うん、
なんかこの、こういう業界でですよ。いる？
まあ、それは、マジでいないと思う。
いないですよ、そんなのは。うん、人気ねえんだから、うん、世界で。
いや、本当に。
いや、嘘、
本当にいない。
ごめんごめん。いや、だけれども、いや、マジで嬉しかった、声かけてくださって。
あ、まあね。うん、伊藤淳二さんとかだったらね、なんか。
いや、それ、ちょレベルが違います、
声かけられると思いますけど。
あの、声かけられる人探すんじゃないよ。かけられない人探してよ、今は。
はい、
誰？一人、あげて。声かけられなさそうな人、声。
え？
一人一人あげて。
じゃあ、
かけられないですね。いや、なんか難しいんだよ。かけられるよ。かけられるよ、やったら。
どっち転んでも。
やったらかけられるよ。
怪我しそうな方よ
という。なんでやねん。なんで俺が怪我するの。こ
う
かけられますけど、まあでも嬉しかったです、すごく。でね、この人自身も、そう、どういうお仕事をされてるかっていうのは聞かなかったんだけど、
うん、
結構ね、名前も出せないような、すごい人とお知り合いだったりとか。
この人？
うん、そうそう、その人。会ったりとかもしてるの、
うんうん、
で、実はさっきまで〇〇さんと会ってたんですよって言われた人がもう驚くような大物。
あ、書いてあった。ネイリストが。
あ、ネイリストさんなんだ。
うん、だって。
ああ、そうなんだ。で、まあ、場所もちょっと言えないんですけど、
うん、
まあ言ってんのか、でも、ジャパンソサイティか。言ってんのか。
うん、
ジャパンソサイティである会があり、
うん、
そこでもうどえらい人と会ってんのよ。
へー、
うん、でもそれ日本人のツールとかじゃないのよ、
うん、
外国人も来るようなところで、まあそれ言えないような、
でもネイリストでさ、うん、やっていけてるってことでしょ、こうのニューヨーク
で。そうですね、すごいよね、
結構売れてる、いろんなねところに行ったりとかもするかもしれないね。
そうね、
メイクさん的な感じで、
そうそう、でお召し物も結構高級なものっぽかったし、
うん、
いやなんかちゃんと、うん、
ちゃんと
ちゃんと事業として成功してる人っぽかったよ。
へえ、
うん、
なんかもうね写真あの送られてきてるんですけど、うん、もう底抜けに明るそうな感じはしますね。
めちゃくちゃ明るい。
俺でもやっぱり、
うん、
このニューヨークとかこういうとこでやっていける人って、うん、やっぱ明るいの重要だと思うわ。いや
絶対そうよ、だって会う人みんな明るいんだから、
うん、なんか、うん、だから黒色さんとかがうまくいくのは分かるのよ、なんか、
あ海外でね、
もうそもそもの気質が合ってるんです
よ、う
ん、
そうね、
うん、海外
みんなだからね、ニューヨークでも日本人と会ってきたんですけど、うん、みんなテンション高いよ、うん、
あんまり暗い人あんまね会わない気するもんね。
まあ、
いるんだろうけど、
あ、まあ、いるはいるんだけど、うん、でも明るかったけどね、
みんな明るいイメージだわ
、うんうん、そうね、なんか例えばだけれども、あの日本人の人とね、
うん、
お話をしてる時に友人が来たっぽいのよ、
うん、
そのお店にね、そしたら「やあ!」みたいな声が来たりとか、
へ
え、うん、あとちょっと「ちょっとん?」って思ったのが、奥さんと話してる時に「なんとかだよね」って言ったら「うん、いや」って言われて、
うん、
かぶれてるやんって思っちゃった「いやいやいやいやいや」って俺に言ってくんの、俺に
ムカつくな、
いやムカつきはしないんだけど、ムカつきはしないんだけど、いやいや、なんか「えっ?」って思って「いや」って言われて。
絶対そうなると思うけど、
ああ、まあ、でも、うん、でも分かんのよ、あの使えるさ英語がさ、うん、僕なんでも全然その頭悪いから、そのサンキューソーリーしか分からんからさ、うん、イエスの、
まあまあまあ、
だからなんかね、奥さんなんか言われた時も俺もなんかサンキューって言っちゃうのよ、
うん
うん、ソーリーはないけれども、うん、サンキューはなんかちょっと言っちゃったり、かぶれるとかじゃなくって、
うん、
それしか使ってないからそのままなっちゃうんだよな。
なるほどね、うん、まあちょっとね、あっちにも聞いてる人、見てる人がいるってことがね、
結構いるよ、
まあ、分かりましたんで、
結構いる、だって僕お会いしたのは一世さんのファンだもの、ものすごく、女性でものすごい頭のいい人、あのご夫婦どちらも、
あ夫婦で来てたんだ、
ね、旦那さんの方は会ってないんですけど、奥様の方だけ会って、いやものすごい頭のいい仕事されてる、言えないけど、
なるほど、
うん、
ちょっとね、うん、面白いですね、やっぱ。
だから行ってみたら
いるんだなっていう、
岸本さんもだから楽しいと思うよ、岸本さんなんて。
まあだからね、あれやってもいいっすよね、
ん
ジャパンソサイティでイベントやってもいいですし、
でもねマジでやってって言われて
マディソンスクエアガーデン
ですけど、ね、あほか
どっちでも
無理だよ、あのでっかいモニターあるとこで、
うんうん、
ね、NBA やってる
とこ、
ね、
マディソンスクエアガーデンってどれくらい入るのあれ、何万人とか、
いやそりゃそうよ、
ああそんな感じなんだ、
うん、数万人入るでしょ、
まあそうやな、
うん、
X とかがやってたもんな確か、
あそこで、うん、あそこそこ、まあ、音楽ライブもやってるからね、
そう、
うん、そうね、
これ行こうかじゃあ、
はい、
なんか新年というか、
あ新年の
最初のお便りの感じでちょっとこれから行こうかな、
まあふさわしい話、
ふさわしい、はい、
はい、
いきます、
はい、
謎かく、ねえ謎かく、
え
今までありがとう、
なんで
これでお別れだね、
なんでで
も寂しくないよ、
え
君が起きたら僕のことは忘れているから、
ラスカルみたいなこと、え
忘れるわけねえだろバカ野郎、
たけしさん、
苦いため息とともに私は朝を迎えた、
たけしさんとラスカルの話、何これ、
鏡の前に立ちパンツを下ろす、
は
そこにあった、いや苦楽を共にしてきた黒々としたアンダーヘアはもうない、
は
俺の方こそ今までありがとう、これは謎の格闘家の VIO がツルツルになるまでも奇跡の物語である謎格から来てましたね、
これがふさわしいとあなたは、
はい、
お思いで、
緊張で手が震える、
え
何度目かのコールで電話がつながった、
は
ここは女性がメインターゲットの美容クリニック、
うん、
男性である私の VIO を処理してもらえるのか確認を取る、
うん、
無論事前に下調べはしていたが、いかんせん昭和の男、
うん、
ネットだけでは欲しい情報にたどり着けない、プラス美容業界の底意地の悪さ、ピンポイントでクリニックを検索しても、うん、いつの間にか他店との一括見積もりの広告に飛ばされて、
そうなんだ、
堂々巡りをさせられてしまう。
言ったことないか分かんないんだ。
それでは拉致が開かず電話をかけることにした、
うん、
ある程度の下調べの甲斐もあり、
うん、
ほぼほぼ想定通りの回答をもらい、
うん、
次のステップは実店舗での無料カウンセリング、
うん、
私は緊張しながらきらびやかな街を抜け、美容医療の門を開いた、
うん、
そしてそこに広がる景色に愕然とした、
うん、
いわゆる普通のクリニックの待合室と何ら変わりはない、
うん、
変わりないことに愕然としたのだ。
なんで？
私はこの美容医療という極めてセンシティブな状況ゆえ、個別対応で他者と顔を合わせることなどないと思っていた。
ああ、そういうことか。
それがどうだろう、待合室は人にあふれ、男性もちらほらいるではないか、
うん、
受付を済ませ呼ばれるまで椅子で待つ、
うん、
壁掛けモニターにはリフトアップや吸引した脂肪を胸へ再注入する施術などが流れている。
そんなあるんだ。
そこで少し落ち着きを取り戻した私は、
うん、
周りの風景が見えてきた全員とは言わないが、ここにいる人は大なり小なりは整形をしている気がする、
うん、
私個人の意見としては行き過ぎた整形以外を否定するつもりはない。
興味ねえよ
一重を二重にするのが整形で、
興味ねえとこ投げて、
ガタガタの歯を矯正するのは整形ではない。
うるせえって。
私にはその線引きがわからない。
いいって整形の線引き、あんたの、
話はそれたが、ほどなくして受付の女性に名前が呼ばれた、
はい、
先ほどは緊張してあまり見えていなかった彼女を見ると、
うん、
さすがは社員、
うん、
バキバキですごく綺麗な顔をしている、
うん、
おそらくシャワリが適用されるのでカスタムしやすいのかもしれない。
魂を失礼やな、先から
シャワリの女性は私を個室への案内してくれ、カウンセリングは別のものが行うので待つよう指示された。
失礼な。
しばらくすると扉がノックされ、
うん、
そして現れたのはやはりバキバキのシャワリだった。
だからシャワリしたかどうかわからんやろそんなの
この時点で私はこの美容クリニックという空間に心地よさを感じ、
綺麗なんか知らんやん。
ここに来る者は容姿や体のコンプレックスを抱えている、
うん、
それを改善するためにお金を貯め、時間をかけ、うん、そして勇気を持ってここへ来ているのだ、
うん、
それは病気を治したいと悩む患者と何ら変わらないのではないだろうか、
うん、
そんな緊張する私たちを包むように迎えてくれる親切なシャワリスタッフに私は癒されたのかもしれない。こと細かなカウンセリングを受け、医師の診断を受け、すぐにでも施術の予約をしようと思ったのだが、うん、希望日に空きがない。今現在は1月の中頃なんだか、
うん、
最短でも3月後半まで待っていた。
あら、すごい人気。
2月3月は卒業シーズンで混み合うそうで、そして私は悩んだ末3月の後半に施術の予約を入れた、
うん、
以上が連続アナルドラマ暁の受付編である。
アナルドラマ、
はい
はい、
少し長くなるが、なぜ私が脱毛という選択に至ったのかを聞いてほしい、
うん、
それは私にとって、いや多くの人にとって脱毛は高いハードルだと思う。
脱毛したことないな。
高額な料金や時間、脱毛という行為の恥ずかしさ、
うん、
ましてや VIO なおさらだ、
うん、
それをどうしても拭うことができず今まで来てしまった、
うん、
しかしここ数年若者を中心とした脱毛ブームや将来の介護を考えた中高年、そういったキャッチーな言い訳ができたことで難易度が下がったと感じる。
新聞読んでるこれ
だが何より決定打となったのが山里亮太さんがラジオで言った、
新聞のコラム読んでる、
今まで尻を拭く時間を計算すると莫大な時間になるということ、
うん、
AI チャットに尋ねるとこんな答えが出た。
何？
人は1日に平均で3回トイレに行くと仮定し、
はい、
1回あたりの時間、お尻を拭く時間は約30秒と考えられます、
うん、
計算してみましょう。1日あたりの合計時間、3×30秒=90秒、
うん、
1年あたりの合計時間、90秒×365日、32,850秒、これは 9.13 時間。平均寿命を80歳と仮定すると、人生全体では80年×9.13 で 730.4 時間、したがって 人生でお尻を拭く時間は約730時間となります。
おお、
730時間、これを日に置き換えると30日と10時間になります。
うん、1ヶ月ずっとケツ拭いてんだ。
我々は人生のうち丸々1ヶ月ケツを拭かなくてはならなかった。それが続いていくことに耐えられなくなった。
うん、
まだ私自身施術をされていないので他人に勧めることはできない。
うん、
綺麗なアナルになるまで年単位になると思う。
うん、
途中で止めるかもしれない。
うん、
そもそもオカルト番組にアナルの経過を報告するなと怒られるかもしれない。
うん、
それでももし最後までこの物語を紡ぐ、ことができたならすでにラストは決まっている。綺麗になったアナルをトシボーイズに見せてこの物語を締めたいと思う、ということでいただきました。
遺書であれ、これ、
ね、
遺書であれよ、続きないであれ、
スーパー長文でしたけども、うん、
ただ、
うん、
興味はあるよ。ずっと続けてほしい。
このいや、俺がなんでこれが年始がいいかなって思ったかっていうと、うんうん、1年の最初にやることかなと思って。
あ、これがね、
どうせならっていう、うんうん、脱毛するなら、
うん、
でそれの参考になるかもって思って読み始めたら、うん、全然参考にはならなかったですけども、
うん、脱毛行ってなかったっけ。
やったやった、ちょっとね。
どこでしたっけ、やったのって。
全体
先輩じゃん。じゃ
あまあそうだけど、
うん、
あれだから1回じゃ全然終わんないよ、ああいうのって。
え、何回も
やるんですかね。ずっと結構通わな
きゃ。1回何時間ぐらいやるんですか。
へえ、1時間とか2時間ぐらいって思うけどね。
え、1時間全体をやるじゃないですか。腕、うん、足、うん、まあ、VIO も含めとか、うん、背中とかも全部やってもらって、うん、で、また生え揃うんですか。
生え揃うっていうかね、なんか決定周期があって、
うん、
その時にできなかったやつが生えてきたりするわけ。他の毛穴のところからとかさ。
はい、
で、またやっても、またその周期で、
うん、
出てきちゃうらしいの。その。
じゃあずっとやらなあかんの。
で、それが、なんか何周期か終わると、
うん、
もう生えてきづらくなる、
うん、
ほぼ生えてこないって言えるレベルまではいくらしいんだけど、はい、
うん、
まあ、それも結構かかるね。
うん、なんか僕その全くやってないですけど、生えててええやんって思っちゃうタイプだから、
うん、
なんかその綺麗にする意味があんまり分かんないっていうか、
まあまあ基本はだから美容がメインだと思うんですけど、
そ
うです
ね。さっき言ってたさ、お尻の毛をツルツルにして、
うん、
30秒かかってたのが、
うん、
それが縮められるってことよね。
だと思うよ、この意味は、うん、
その、まあ、例えば30秒が20秒とか、
そうそうそう、
3分15秒とかになるのか、になるってことよね。
うん、
でそしたらば、その30日、
うん、
人生で使わなきゃいけないところは、例えば、15日になるとか、うんっていう考えってことよね。
そうそう。
それなんかそれ聞くと確かに、時間大事かもって思う。
あと今、
うん、
ここ近年でよく言われてるのが、その介護に備えてっていう。
介護？
介護はさ、お尻を拭いたりとかもしてもらう側になるわけじゃん。ってなると、やっぱ毛があったりとかすると、
うん、
こう、やりづらいとか、うまくできないとかあるんだって。
うんうんうん、
なんだけど、白髪になっちゃうじゃん。
うん、
血毛も。
うん、
白髪になるとできないのよ、
うん、
うまく脱毛が、
うん、あ、そうなんだ。
そうそう、
知らなかった。
だからその黒いさ、黒いものにこうなんか何、ね、レーザーみたいな当てるから、うん、白くなっちゃうとその当たんないとかっていう感じ
なんですけど、面白い。あ、そうなんだ。
だからまあ単純にできなくなっちゃうんだって、そのいわゆる
レーザーの
このタイプの脱毛が、
はいはいはい、
で考えると、
うん、若いうちに
そう全部白髪とかになる前にやっとかないとできないよっていう。
だからあれと一緒だ、なんかスポーツ選手が怪我した時にすぐ治療しやすいな、足の毛を全部
そっとく
みたいな、
ま、そういうこと。
はあ、面白い。
だから
そっかそっか、まあ、そういう理由だったらいいかもね。
なんかだからそう、自分のためじゃなくて人のためにやるみたいなニュアンスになってるっていうのが、うん、
確かに
最近のなんか言われてる
やつ。そっかそっか、あ、それはなんかすっごい納得いくわ。ほんな俺、まあ尻だけやってくれって言おうかな。全部他やらんでええから尻だけやってくれ姉ちゃんって。
まあそうね、
うん、
あと別に自分でやってもいいけど、
お尻できるの、
あるじゃん、あのガムテープみたいな。
いやいや、痛すぎるでしょ。
バチンっていくやつ。
肛門ごと抜けるんちゃう、ズボズボズボズボって。そのガムテープの中でやった
ら。肛門が抜けるって何、どういうこと
中から。ズボズボズボズボズボって抜けるんちゃう。中すっからかになるんちゃう。
いやいや。
中の速さが抜けて全部。ベローンって逆回しになって。じゃあいいじゃん。じゃあいいじゃねえか。よくねえだろ。
出た方が。
出た、いやいや、よくない
し。悪いもん出した方がいいだろ。
うわ、なんで悪いもんと言えるんだよ、俺の体内が。いいだろ。
でももうこれは、ちょっと、正直、あの謎かくがやることによって、
うん、
その体験談って送られてくるじゃん、
うん、
ちょっと参考になるかもなと思って。
確かにそれは
結構やりたい人今増えてるからね、マジで。
そうね、いや、てかその周り結構やってない？
やってるやってる、ちょいちょいね、うん、だから値段とかもさ教えてほしいし。
下駄さんとか早かったよね。
早かった早かった。
下駄さんとか上松さんもそうやし、中澤さんもやってなかった？
中澤さんもやったし、
やってたよね。桂先生、桂
さんもやってるね、
やってたよね。田中さんもやってたよね、
田中さんもやったかな、
1回かな、うん、やってたよね。歴史もさんやってて、
うん、
結構やってんの。
いやだから空前の脱毛階段ブームなんですよ。
で脱毛階段、脱毛されながらか脱毛にまつわる階段だから
階段し脱毛ブーム、
うん、そうね、うん、
なん
か確かにね、
実際
いやいや乗った方がいいのかな、その船。
いやだからこれ聞いてからでいいんじゃない。
そうね、
あの何、
うん、
あの連続のアナルドラマ、
ね、何やそれ、ドラマって
あの、うん、
どっかで映像化されるのか、終わってからでもいいんじゃない、どっ
からお金出んね
ん。でもさ確かに読み物としても面白いし、
うん、
勉強にもなるしすごくいいかも、
うん、何なんこれ、
聞きたい。
暁の受付編、何なんこれ、
分かんないよく、うん、変わるんじゃない、そこが
生地さ、
うん、
あれなんだよな、
文章よくあるからね、
そうそう、
うん、
すごい
読める、
読書家だからさ、
そうそう、
腹立つんだよな、
読めるんだよな、
知的にやってくる、
頭むちゃくちゃいいからね、やっぱ話しててもね、うん、
まあでもアホですよ
知恵があるだけの、いや確かに知恵があるだけの猿ですわ、こいつ、
アホア
ホ、うん、確かにね、
へえ、うん、ついにじゃあ重い腰上げたんだね。
そうね、なんかでも外見とかよりも中身をさ、
うん、
どうにかした方がいいかも、うん、
脳の方だね。
そうね、うん、脳の方をきちっとした方がいいかもね、
はい、
いや面白い話だ
ったな、まあ、とりあえずこれをね、
年始に
年始にやって、うん、これだからやってくるでしょ、
うん、
連続ドラ
マこれからね。いやいいじゃない面白そう、
忘れた頃に、
うん、
ただ彼勘違いしてるけど、
うん、
俺読まない可能性あるからね。
いやいや、あなたが読まなかったら俺が読みますよ。
途中で終わる可能性あるよ、
どっかで見つけて、あ、このドラマ読んでないじゃんって、何してんの
しょうもねえなって急に冷めるかもしれない。
いや読んでよちゃんと、
そこだけはちょっと
1話だけで購読やめるってのはやめてよ、全部やっぱり購読してってよ、定期購読してってよ。
大体さ、うん、ディアゴスティーニとかみんな途中でやめてる
もんね。まあまあそりゃそうだよ、そりゃそう、そりゃそう、
うん、俺もそうだと思うんだよ
な、1個でやめてるし、まあでも、うん、あの無料で送られてくるもんなんだからさいいじゃないそれは読んでいってよ
まあということで、
うん、
ね、新年一発目のお便り会ということでしたけど、
はい、いや楽しかった、すごく。
あの
どちらも
今年ももちろんというか、うん、あれはやるつもりですからね、お便りワン
クラブ
をやっていくつもりなの で、
はいはいはい、でね、ちょっと僕らも
ここからもエントリー始まっておりますので、
はい、ニューヨークで買ったものをちょっと時間できたら送りますんで。
なるほど、
はい、
了解です。
ちょっと待っててください、前年度の王者たち、
はい、
はい、
ということでございました。我々ですね、X やっておりますので、
はい、
都市ボーイズで検索すると最新情報はそちらで出てきます、うん、ブログもやっております。こちらアーカイブ、過去の全部聞けるようになっております。都市ボーイズメールございます。都市ボーイズ02 @gmail.com toshiboys 02 @gmail.com、ご意見ご要望お便りこちらでお願いします。お仕事ご依頼はホームページの問い合わせフォームからでお願いします、はい、以上でございます、
はい。
今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのはあなたの好奇心です。
イルミナ、イルミナ、イルミナ。
あざした。
あざした。